券いかがですか、伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の狩竜さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
カリウさん、最近は中国行けないでしょ？
いや、行けること行けるけど、行ったら戻れないから
いや、僕らもね、行こうと思ってんだけど、なかなか行けなくてね、うん、でも日本出れないってことはクソ暑い中に行けなきゃいけないっていうことなのでねまああんまりおよろしい単語じゃなかったんですけれども、お互いに暑い中ズバズバッとニュースを切っていきましょう。
はい、
よろしくお願いします。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く Draw a dream
日本スウェニョ。
子どもの頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
加さんは端的に言って、ペロシ議長のですね、台湾訪問とその後の中国軍の演習、うん、これ全体をどう見ますか？
まずそのペロシがですね、はい、なぜ台湾に行かなきゃいけないか、人によっては、要するに中間選挙の後、ペロシ下院議長がね、もう降りられるわ
けだから、やめざるを得ない。
卒業旅行っていうふうに言われているんだけど、もちろん、彼女の元々の信条っていうのは自由の民主主義とても信奉する方なんで、それはそれとしていいんですけれども、一方、北京はですね、やや過剰反応してしまった結果、結局自分の首を絞めたわけですっていうのは、もしペロシが台湾に行ったら中国軍が絶対に黙ってないとか、そうすると、上げた拳をですね、いかに下ろすかっていうのがなかなか難しい作業になりまして、今の中国政府がアメリカと本当に軍事衝突していいと、多分全然思ってないし、結局ペロシが台湾にいる間ミサイル一発も発射してないわけですね。でもう一つがね、不思議なことに別に台湾が北京を挑戦したわけではなくて、アメリカ挑戦したわけだから、台湾がですね、何も過ちを犯してないような気がするんだけれども、だから私はね、北京も相当混乱してるような気がします。
落としどころがないじゃないかって、僕はその通りだと思うんですよ、うん、だから最初4日から7日までのね、演習って言って、でも7日が終わってもですね、そのまま継続するみたいなね、終えたとは言わないわけですよね。じゃあずーっとこの状態が続くのか、あとは軍も疲弊するし、偶発的な衝突が起こる可能性もあるし、で一方でね、国の危機を煽ったので習近平体制にとってはチャンスだ、つまり国内の反対勢力の意見を抑制できるじゃないかって意見もあって、2つ、
ね、中国国内の
国内のね、うん、つまり習近平お前は新型コロナ対策で失敗したんじゃないかとか、そういう声をアメリカとの衝突の中で消せるんじゃないかっていう、そういう見方もあるんですが、母さんはどっちだと思う？
現実的にですね、はい、この軍事演習、はい、いかに終わらせるか、というのは北京が未だに分かってない。
分かってないですね。
で、最大のロスって何かっていうと、中国のイメージがものすごく悪くなってるんだよね。
はいはいはいはい、国際的にね。
そう、国際的に。特に先進国の間では。で、軍事演習を長期化していくと、誰が一番恐れるかっていうと、中国に進出している外国企業なんです。で、企業ってのは一番リスク嫌うもんですから、これ伊藤さんよくご存じの通りで、はい、で、ただでさえゼロコロナによって外国企業は俺らはそろそろ離れようじゃないかと。はいはいはい、例えば先日帝国データバンク発表した数字見ると、うん、実は日本企業が中国に最も多く進出したのが2014年。うんうん、そこから約1600社中国離れたんです、はいはい。で、今年の第2四半期例の上海のそのロックダウン、の3ヶ月だけで200社の日本企業が上海離れたわけです。今回のこの台湾のこの問題を起きて、はい、私はさらに多くの企業がそろそろ我々も工場をね、畳んで、うん、あるいはベトナムなどへ持っていこうじゃないかと。これは実は習近平政権にとって決して得じゃないわけですよ。むしろじわじわとその副作用がですね、出てきます。
中国は今の段階でアメリカと正面から対峙する覚悟はない。それはどうしてですか？
二つありまして、はい、今、いわゆる中国の軍事技術。まだね、アメリカと互角に戦えるほどではないんです。ロシアでさえウクライナと戦ってて、決して勝ってないわけですよ。
そうですよね。
で、もう一つは、もうこれご存知通り、戦争をやるっていうのは、お金がないと戦争できないんです。はいはいはい、で、中国経済が2010年以降、ずっと減速しています、で、今年に入って、ここまで減速しなくてもいいのに、第二四半期は 0.4%。
そうですよね。
おそらく実質的にマイナスになってるはずなんですけれども、はいはい、その背景に何があるかっていうと、中国経済を支えてきた、例のその不動産バブルがですね、いよいよ崩壊する。伊藤さんのご専門なんだけれども、銀行の不良債権、それから多くの銀行の内部のそのガバナンスがうまく効いてないがために、例えば一部の地域でバンクラン、取り付け騒ぎ起きてますから、いろいろ天から線、線からこれから面になっていく。こういうクライシスがですね、出てきそうな感じなわけですから、だから私はね、口では強があるかもしれませんが、内心的には私は習近平主席は相当焦ってると思いますよ。
今の台湾をめぐる危機というのは、習近平の3期目にはプラスですかマイナスですか？
もう明らかにマイナスですよ。
マイナスですか？
なぜかというと、うん、昔であれば、はい、SNS がなかった時代、世論を操作できたんですよ。
はいはいはい、
人民日報を使って、うん。今回はですね、実はペロシの専用機がですね、台湾に着陸したあの瞬間、
はい、
中国にいる若者たちがですね、はい、ネットで見てたんですよ。
例のあの航路をね、あのフィリピン経由のね。
あれで見てたんですよ。だから、結局あれだけ強がって、恫喝したわけだけれども、でも、ペロシがですね、台湾に行ったわけです。
来てるじゃないかと。
そうそうそう。
若者たちは思った
そのものすごくね、ショック受けたわけです。なんでミサイルはね、発射しないのか
って。何もしないのかと。
そうそうそう。有言実行っていう話があるわけだから、だから全く実行してないじゃないかと。大きなマイナスだと思う。
マイナスですね。要するに政権にとってはね。
そうそうそうそう。
でも、中国は投資的確国としての地位を失いたくないですよね。なぜだったら、海外の資本と技術が必要なわけだし、ロシアもそうなんだけど、そこがよく分かってなかったってことですよね。そうすると、巨大な半導体の生産地区である台湾にああいう脅しをかけながら、海外の企業、うちに来てくださいって言えないじゃないですか。この撤退の傾向というのは、ロシアからドーッと撤退して、中国から撤退して、つまり、世界経済が二つに分かれていくという前兆のように見えるんだけれども、加さんはそうは考えないですか？
そうだと思いますよ。ただ、北京として考えなきゃいけないのが、自分たちがね、外交上、切れるカードが何があるか。実はアメリカに対して切れるカードがないんですよ。例えば、ペロシファミリーに対する制裁、
うん、あれ笑いましたよね。何の意味があるんだろうと僕は思ったんだけど。
あの、ああいう制裁発表してね。
はい、
そうすると次は台湾に対しても切れるカードないんだよね。果物を輸入しないよって。
バナナ。
その程度の話なのかっていう話になるわけでしょ。で、それ以上やったら、例えばね、TSMC とか鴻海とかね、
はいはいはい、
中国離れてしまった場合、
はいはいはいはい、
これ中国の経済が成り立たないんですよ。うん、自動車産業も家電もそうだけど。だから、切れるカードがないのに強がるっていうのは僕は愚かだと思うね。
それは民族的特性ですか？
今の指導部の人たちが、この番組で何回も申し上げてるけど、もともと防衛兵の人たちだから、そういう、いわゆる自分の権力をね、過信するわけですよ。
あ
の、俺が14億をね、統治できてるんだから、こいつらもう絶対やってやるという。そういう過剰なですね、自信を持ってやると、今度ね、自分の首を絞めることになるわけですよ。
加さんはずっと習近平政権による台湾侵攻は3期目もないということをおっしゃっていました、前からね。その考えに変わりはないということですね。
少なくとも経済がね、今度どんどんどん下がっていって、はいはい、お金がね、ない中で戦争をやるなんての愚かだと思うし、はい
ね、
で、うん、台湾がね、決してウクライナじゃないんですよ。あの、今回の軍事演習でも、一番多分ね、得してるのが台湾だと思う。あの、自分に対する包囲網はね、どう敷かれるか、ものすごく勉強になると思う、
ね。勉強になりましたよね。
あの、普通はね、お金払ってもやってくれないんだから、これただでやってくれって言ってね。だから、私がね、北京がね、すべてのカード見せちゃったわけだから、なかなかね、本格的に台湾をね、武力行使して統一しようと思っても、なかなか難しいと思うね。
演習始めていつ終わるか言ってないじゃないですか。でもあれね、結構軍を動かすってすごいお金かかるし、燃料かかるし、兵員は疲弊するし、 続けられないでしょ。いつ頃辞めるんですかね。
辞めるっていうと、この弱気見せちゃうから、だから強がらなきゃいけない。なんで、なんか自然に、はい、自然にその、なんか辞めちゃったっていうのはね、宣言はできない。
なるほど、ね。
少なくとも。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は東京財団政策研究所主席研究員の狩竜さんをお迎えして、番組恒例中国スペシャルをお送りしています。
中国のハワイが今
海南島ね、
海南島がね、今封鎖じゃないですか。今どうなってんですか、中国のコロナの感染状況っていうのは。いや、
感染者数は全然少ないんですよ。全国でも300人か400人程度で散らばってね。ただ、これもね、過剰反応なんですよ。例えばね、7、8人見つかったからって言って、これ全部止めるっていうのは。
海南島で何人見つかったんですか、あれ。
だから数人ですよ。
数人で
、その、
島封鎖しちゃった。
その8万人の観光客をね、足止めされてしまって。だから全てね、理不尽のですね、過剰反応だと思います。
それは何ですか、地方行政区の役人が中央から行われるのが嫌で。
いやいや、二つあると思います。一つが、もしパンデミックになった時に責任問われるじゃないかというのが建前です。もう一つは、社地にでも見つかってね、足止めして、それでね、次にね、何やるかっていうと、PCR。
はい。
あれ PCR、あれだけ大規模なのに、ね、やらせるっていうのは、
1000万人やるとか言ってますよね。
あれね、後ろにね、絶対、多額のお金動いてるわけですよ。だからその、いわゆるその腐敗が後ろにあるわけですよ。要するに、製薬会社、それから実施する医療機関の間でそのパイをね、分け合うわけですよ。お金のインセンティブはなければ、やりたがらないわけですから。
それ全部国家財産から出てるわけでしょ？
最後、だから、やった人たちがポケットに入れるわけですから、巨額のお金ですよ、あれはね。
そうですよね。日本で1000万の PCR 検査つったら、だいたい街では一回ね、1万円、8000円とか1万円するんですよ。すざましい金額ですよね。
もちろん、もちろん、今回も中国も、上海だってあれ、1週間3回、4回目やらせるわけだから、あれね、ただじゃないから、あれ必ずお金取るわけですから、
そうですね。
で、その取ったお金どこに行ってるかって誰も調べてないわけでは、調べられないんですけれども、だから後ろにね、そういう腐敗がね、絶対あるわけですよ。
なるほどね。中国経済今ダウンしてますよと、成長率も実質はマイナスですよという中で、李克強さんのね、立ち位置が、まあ評価というかですね、強くなったという説があって、もちろん辞めるんですけれども、来年の4月でしたっけ？辞めるんですけれども、彼の立ち位置というのを習近平さんは疎ましく感じてるのか、それともまあ、あいつになんかやらせた風にして責任取らせようとしてるのか、どっちなんですか？
李克強に対しては当然自分と同じ考えを持ってないわけだから、当然あんまりよろしく思ってないだろうし、ただ、李克強が続投ってのはもうありえませんから、はい、仮に首相を辞めて、例えば全人代、中国の議会の議長に相当するような、はい、あそこに転身する可能性はゼロではないんだけれども、それはもう名誉職だからほとんど権力ないわけですよね。李克強首相がここに来てどうして出しゃばってるかっていうと、もともと彼が多分習近平が言ってることに関してあまり賛成じゃないわけですよね。今まで控えてたのが、要するに対立するとね、後で怖いわけだけれども、でも自分にとってあと1年もないわけだから、そうするとね、失うものがない人はね、やっぱ強いわけですよ。
なるほどね、
うん。で、そうすると彼がいろんなところでマスクもしないで積極的に発言するわけですけれども、彼に対する支持層がやっぱり一定の割合でいるわけですよ。とはいえ、それがね、習近平主席の地位、あるいはポストをね、脅かすほど強くなってるかってならないわけです。
ならないね。
で、問題なのが、やはり、あんまりにも今のゼロコロナ、ひどすぎるんですよ。我々よりも、彼の方は多分よく知ってると思うんで、ね、で、それと、もう一つは、不動産バブルはね、崩壊してる。はいはいはい、で、すべての歯車はね、逆転してるわけですよ。これが、誰のせい かという議論してる場合じゃなくて、うん、例えばね、ゼロコロナやめれば、中国経済がね、もっと成長するはずなんだって、これは分かってるわけだから、うん、そこは二人の意見がね、食い違うところだと思うよね。
なるほどね。不動産バブルって単語がね、加さんの口から2、3回出てきたんで、不動産バブルについて聞くんですけれども、マンション購入した？まだ出来上がってないマンション中国の方って買うじゃないですか。だから、ローン返さねえぞってあちこちで騒いでるって伝わりますよね。本当にひどい状態になってるんですか？不動産バブルの崩壊
って。本当に超ひどい、ね。私日本でも家を買ったんだけれども、はい、例えばマンション買った時に、はい、契約する時に手付金をね、わずかの手付金を払うわけです、
ね。まあ100万とかね、まあそこら辺ですよね。
うん、昔はね、もっと少なかったんですよ。数十万円で手付金払って。うん、今度、マンションの鍵引き渡しの時と、同じタイミングでローンの実行するわけです。はい、
あ、そうですよね。
その前に銀行からお金がね、デベロッパーの方ね、建設会社に行かないんですよ。日本はね。
あ、はいはいはいはい、
だから、要するに鍵の引き渡しと同時にローンの実行をして、はい、そこから初めてお金、はい。それまでは企業の自己責任で銀行からお金借りる部分と、あと自己資金入れなきゃいけないわけですから。だから、トラブルになりにくいんです。で、中国はですね、はい、まだ建設の途中、あれひどいのがまだね、図面のままになってて。
ローン組ませるんでしょ。
ああ、で、それでもう契約して、それでローンを実行するわけだから。で、それでまだ引っ越しもしてないのに、もうローンの返済始めるわけ、はいはいはい、これね、極めてね、トラブルになりやすいモデルなんですね。
ほとんど詐欺みたいなもんですよ。だって、工事が遅れただけでね、ローンの返済期間が。
うん、でも、井戸さんね、最後まで聞いてほしいのは、はいはいはい、要するに、買った人大変だなっていうのはね、うん、多分思われると思いますが、はいはいはい、実は一番立場上弱いのが銀行なんです。はい、なぜかというと、個人がね、はい、1年、2年ローンを返済しても、まあ、30年借りるわけだから、でも入れないわけじゃん、はいはい。今中国起きてるのが、もうローンの返済はね、もう拒否してる。
はいはいはい、
そうすると銀行はね、不良債権になっちゃうわけでしょ。だから銀行一番怖いわけですよ、はいはいはい、これで。
なるほどね、
でこの一つの銀行こうなるとですね、コンテージョンしておかないと、連鎖反応するわけだから、うんうん、だから私は一番恐ろしいのは、うんうん、だから金融システム全体がダウンするじゃないか、うんうん、僕は心配するわけですよ。
中国の地方銀行の中でいくつかね、取り付け騒ぎとか起きてるっていう報道があるじゃないですか、はいはい、それが全部だとは僕知らないんだけど、そういうフラジャイルな状態になってきているということですか？
もちろん、こういう不動産をね、開発することと、うんうんうん、販売することと、ローンを借りて買うこと、うん、全部同じだから。
あ、まあね、
全部同じだから、うん、それで一つの地域、あるいは一つのデベロッパーでこういう問題を起こすと、うん、もう氷山の一角と思った方がいいわけだから、うんうん、今各地方、あるいは中央銀行も救済しなきゃいけないと呼びかけてはいるんですが、うんうんうんうん、これこそスピーディーにやらないと、うんうんうん、バンクランがね、うん、一気に走るわけだから、うん、恐ろしいってことが起きますよね。うんうん、
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く、
アルコニックス。
最近僕が興味深いと思ったのは、北京が封鎖に近い状態になったじゃないですか、うん、その時に北京に働きに来ている農民工の人たちというのがですね、もう我慢できないっつって反対運動を起こしたっていう話がありますよね。で、今海南島で起きてるっていうことは、海南島で働いてる人は全然収入がなくなるわけだし、お店も収入がなくなるわけじゃないですか。あっちこっちでそういうことが起きていて、ゼロコロナをやめろっていう圧力、ものすごく強まってるはずなんだけど、買えないですよね。
いやいや、ゼロコロナで潤ってる人が多いから
です。え、誰ですか？ PCR？
PCR やってる人と、あと、はい、防護服着てる。
ああ、はいはい、はい。
警備とか警察官の人たち。あれ、ものすごい手当てもらってるわけですよ。
あ、はいはい。
あとは、海南島で足止めされてる人たちはね、はい、旅行に行ったでしょ。
はい。
それでね、帰れなくなったから、はい、ホテルの中にいるわけですよ。そのホテルがね、要するに、ホテルの料金で、井戸さんよくご存知だと思うんだけど、はい、オフシーズンとあるでしょ、
はい、うん、はいはい、
で、彼らがね、かわいそうなことに、足止めされる前は割引聞いてたんだけど、今度全部ね、満額の、ハイシーズンの 料金取られてるわけですよ。
払ってるの。
しかも、いつ終わるか分かんないん
で。払えなくなる人いっぱい出てくるでしょ。
もちろん、もちろん、もちろん。だから怒るわけですよ。で、それが、だからそういうホテルもね、笑ってるわけですよ。
満額取れるから、つって。
上海でロックダウンされた時もそうだけど、例えば家に閉じ込められて、スーパーが何も売ってないわけでしょ。そうするとね、そこの陶器のやつはね、その野菜をね、高い値段でね、売り込む人が現れたわけですよ。火事場の泥棒っていう。
火事場泥棒ね。
だそういうのがあったんだよ。
いや、僕ね、まあちょっと余談になるんだけど、3.11 の時にね、比叡神社にいて、ちょっと見たら、キャピタル東急があったんですよ、うん。で、そこにね、こんな状態だから高くなったかもしれないけども、止めてくれるっつったら、あ、いつもより安い値段でいいですよって、このホテルが言った時に、これは信用できると思ったんだけど、あんまり中国ではそういうことないんですか？
逆ですよね。
逆
どちらかというと。逆ですよね。
なるほどね。
逆ですよね。
それはちょっと余談だったんだけれども、じゃあ、今年全体の成長率、前半は 2.5 ですよね。後半も含めてどのくらいになるんですか、
ね、あのね、その前に一言言わせてほしいのは、うん、要するに、なんでこんなに混乱してるかっていうと、うんうんうんうん、この9年間、約10年ですけれども、は
い、で習近平の時代じゃないですか、ま
あ、そうそう、だから一帯一路だとかですね、うんうんうん、いろんなことをやってきたわけですけれども、中国のビッグテック、うん、プラットフォーマーの企業に対する締め付けもいろいろやって、はい、アリババなどももちろん全く不正がね、はい、ないわけじゃないんですよ、うんうんうん、やるべきところもあるわけです、罰金をね、うんうんうん、ただ僕はね、この政権になってからいわゆるシステムの制度の構築は、うん、ほとんどやっていない、
あ
ほとんどやってないんです。そうすると、こういうコロナの感染が出てくるとですね、現場ではね、混乱する。
うん、
それから今の不動産バブルもそうですし、うん、銀行のその取り付け騒ぎもそうですし、うん、これね、制度、システムさえあれば、うん、ルールにのっとって現場の人がね、処理すればいいわけですよ。ここまで我々保証するから大丈夫だとかね。誰も記者会見しない、
うんうんうん。
ゼロコロナの時もそうですし、今回の銀行の取り付け騒ぎもそうですし、うん、李克強首相も記者会見してないわけです、うんうん。そうするとね、人間ってね、ああいう情報がない中で、ますます、あれ、これからどうなるのかって心配なわけですよ。うんうん、海南島の今の人たち8万人いるわけだけど、うんうん、中国ではね、まだ大人手法だと思うんだけど、うん、昔だったらね、自分が泊まってるホテルに火をつけると思うよ、昔だったらね。もっと激しくなると思う、本当ならば。だって、なんでって話になるわけでしょ。
そうですよね。
で、こうした中で、システムの制度の整備がね、全くやってない中で、私はこれからますます混乱すると思うんですよね。そうすると、今、井戸さんのご質問に答えるとすれば、今年の成長率の目標は 5.5%。
はい。はい、
で、上期が 2.5%。仮に我々数字を信用するとすればですよ。うん、2.5%。5.5% の目標は到底達成できないわけだから、このまま行くと、下期がですね、3% ないし 4% 実現できれば、成長がね、うん、実現できれば私はハッピーだと思うし。
上場、
うん。私かなりの確率でもっと低い数字になる。
うん、
数字は成長率ね、下がっても、少々下がっても、あるいは大きく下がってもね、あんまり人間ってね、直接痛みを感じないんだけれども、うん、ただ一つ、それに関連する指標が出てくる。すでに出てきてるのが何か困ることあるかというと、失業率が。率
うんうんうん、
だから特に今回、上期でも、6月末現在、中国のいわゆる若年層、16歳から24歳までの若年層の失業率はなんと 19.3%。うんうんうん、2割です、
うんうん。
だから5人に1人失業してる計算になるわけだから。うんうんうん、街中ね、うん、2割の若者がね、うん、仕事がないという状況を想定していただければ、うんうん、犯罪が増えるわけですよ。うん、
相当社会が不安定
でしょ、ね、どんなに我々はとても幸せだと、プロパガンダ叫んだって。
共同富裕
共同富裕。いくらそう叫んでも、若者たちが仕事がない。すで、
うん、
に就職した人が失業してるかもしれないし、マンション買った人がローンの返済がね、うん、できなくなるわけですよね。だからいろんな意味で私はね、今までのやり方この9年間ですけれども、うん、行き詰まってきてるような感じがしますね、う
ん。だとしたら習近平は3期目なんか狙ってられないじゃないですか。
いやいや、権力握ってる人はね、うん、やっぱりね、ずっと権力握っていきたいわけですよ。
ね、
それは私はわかると思う。多分ね、うん、私そういう権力握ったことないんだけれども、うんうん、相当気持ちのいいもんだと思うんですよ。うん、ただし、権力握るのはいいんだけれども、これからですよ。 その権力をね、手放した場合、うん、本人がね、怖いと思いますね。
そうですね。今まで何人手にかけてきたか分かんないですね。じゃあね、もしそうだとすると、中国は不安定な状態になりますと、経済的にも政治的にもね。投資的各国としての中国の地位は、西側諸国、インクルーディングジャパンで、低下しますよね。
はい。
じゃあ西側諸国はどうしたらいいんですか？今、半導体でやってるように、まあ、日本とアメリカと台湾で作って台湾を守りましょうっていう、そういうシステムになってくるんですか？
いや、アメリカはもう、今回、半導体推進法、この補助金
が、ね、取りましたね。
もう、採択されたわけですから、まあ、アメリカが、日用品はもう仕方がないので、中国から入れないといけないので、いいそういうハイテクの部分に関しては、もう間違いなく、アメリカ、日本、韓国、台湾中心にですよ、あと EU。と新たなサプライチェーンを構築していくというふうに動くわけですよ。
うんうん、そうですよね。うん、まあだから今なぜその世界的な物価上昇が起きているかというと、サプライチェーンの再構築のプロセスの中で商品の流通のブロッケージが起きたりして高くなっているっていう面があると思うんですよね。だからそれがどのくらい進むかによってインフレは沈静化すると思ってるんですけども、母さんは今の世界的なインフレ状況っていうのはどんなような形で解消していくと思いますか？
このインフレーションに関する議論ってのは、我々ね、絶対警戒しなきゃいけない一つね、動きがあって、要するにね、一つの原因で、この結果になってるっていうかね、経済学者の中で特に愚かなのがいて、
そんなことありえないですよ。
必ずこう言うわけですよ。私は複合的な要因によってこう起きてると思うんです。もちろん、中国を軸にするサプライチェーンの問題、ウクライナの問題、日本で起きてるインフレーションっていうのは、日銀の愚かな、そのゼロ金利政策はね、続けて、円が安くなってるもんだから、僕、今日午後ガソリンを入れに行ったら、やっぱ上がってきてるわけだし、ですから、それぞれの国、いろんな事情があるにせよ、僕はエネルギーに関しては、間違いなくウクライナの問題と、日本に関しては、例のゼロ金利政策。で、それから、中国を軸にするこのサプライチェーンの再編、これ起きているわけですから、このプロセスがね、3年5年かかると思うんだけど、その先安定してきた時に気がついたら、やっぱり さっき申し上げた日米韓、台湾、オーストラリアなどがですね、EU などで形成される新たなサプライチェーンができるって。中国はあくまでも、いわゆる日用品を調達する一つのファクトリー、工場、それからそれを一部を中国で売るマーケットになると。だからこういう感じになっていく可能性が高いと思うので。
なるほどね。非常に面白かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今週は東京財団政策研究所首席研究員の柯隆さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日もね、非常に資産に富む話が多くてね、やっぱりこの前うるさいそれでね、やっぱりこの前ちょっとご飯ご馳走しといてよかったなというふうにね思いましたけど、またご飯行きましょうね。
今度はご案内します。
ありがとうございますというわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、 番組サイトをご覧ください。